はい、ただいまの時刻は13時ちょうどです。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を行います。質問順4、11番、諸田保議員の一般質問を許します。
はい、11番諸田です。お願いします。
はい、はい、お願いします。
11番諸田保議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、通告に基づきまして3点ほど質問させていただいています。汁食べたばっかりで眠いかと思いますけれども、短くやらせていただきます。では通告に基づきまして早速商談に入らせていただきます。先般、国土17号線安宅井江沢間改修整備国への陳情についてというお題目でございます。先般地域念願の新三国トンネルの開削工事が着工されましたことにつきまして、町当局はじめとする関係者のご努力お力添えに感謝を申し上げます。しかしながら三国トンネルから井沢間には老朽化して復縁が非常に狭いトンネルや急勾配、急カーブの連続であります。トンネル内には大型車両の通行に支障をきたし、スキー客の車両が加わる投資間の通行は危険性がさらに高まり、改修整備が急がれます。国土交通省では平成24年度の景気対策補正予算を活用、繰り越し事業として今年度急を要する箇所の改修整備は実施しておりますが、今後も改修整備計画は見えていきません。幸いにも新潟県選出の中原弥一参議院議員が国土交通省政務官に就任して道路整備の担当となり、道の駅三俣の開所式にも出席いたしました。せっかくのチャンスですので、中原国土交通大臣政務官に老朽化したトンネルの大規模改修を直接陳情し、来年以降の改修予算の確保に動き出す必要があると思います。町長のこれに対して対応をお願いいたします。ちょっとごめんなさい、目が霞んでちょっと見えにくいので申し訳ございません。じゃあ1回目終わります。
はい、11番諸田保議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
諸田議員の質問にお答えをいたします。今年度新三国トンネル開削事業の起工式を行い、念願でありました事業着工となったわけでございます。今後は早期完成を目指して、水上町とともにこれまで同様要望活動を続けてまいります。また国道17号の三国トンネルから湯沢間につきましては、湯沢町にとりましてスキー場や温泉、登山など多くの観光資源を有していることと、防災面や関東と越後を結ぶ路線としてその役割は非常に重要だと考えております。しかしながら三国トンネルを含め6本の福音競争トンネルや事前通行規制区間、数多くの急勾配区間を抱えております。加えて関越自動車道水上湯沢間につきましては、降雪による遅延規制や事故等の規制が行われると通行車両が国道17号に集中するため、急勾配の多い 湯沢三国間は一旦事故が発生すると長期間に及ぶ影響が出ることが懸念されます。こうした影響は湯沢のイメージ低下にもつながることとなるため、湯沢三国間の必要な道路整備を推進するための予算確保と、この地域の安全安心を支える災害に強い道路整備の推進などにつきまして、精力的に要望活動をしていきたいと思います。ご提案の中原八重地参議院議員、政務官のところにもですね、どのような形で、この要望活動をしていったらいいのか、これを進めていきたいと思っております。先般ありがとうユーザーがございました12月11日の日でございますけれども、参議院会館の方に県選出参議院議員国会議員の方々をお尋ねをしてまいりましたおり、中原議員の議員会館の方にもお話にご挨拶にお伺いをしたんですけれども、ちょうどお留守でした。しかしこの今諸田議員が提案あるような形、どういうことがいいのかも含めて検討して要望活動をしてまいりたいとこう考えております。以上です。
調書の答弁が終わりました。11番諸田保議員に質問事項1について2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問をさせていただきます。24日に閣議決定された来年度予算案では、社会保障や公共需要に充てる政策経費が73兆円前後として過去最大の予算が想定されております。このことは国土強化計画を推進している政府の方針で、同関係予算への振り分けが期待されていることが動き出されると、国道17号線朝海湯沢間の改修整備が遅れてしまうことが心配されます。地元選出国会議員はそれぞれライバル関係にあれと距離感対応ではインパクトの弱みで、国土交通大臣政務官中原参議院議員が道路整備担当として道路の三つ股の開所式に来庁したつながりを活用して、町長と議会で直接陳情して国道17号線朝海湯沢間の老朽化したトンネル危険箇所の整備改修をお願いすることも必要と思いますけれども、直接お願いに上がりたいんですけども、それについて答弁お願いいたします。
11番諸田保議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
諸田議員の質問に対して答弁をさせていただきます。直接ということでございます。それも含めてですね、今後担当課とまた検討してまいりたいと思っておりますし、今この新三国がこの10月、9月の8日には起工式が行われたわけですよね。その後これからはこの早い着工をして、完成を目指していこういくわけですけれども、その後についても、例えば船ヶ浅のトンネル等にもございますけれども、2人の方々等々からお話を聞くと、 今のこのいわゆる道路トンネル事情の中で、その中央線にラインが引かれないというようなところはこの辺りしかないんじゃないかというような指摘もありました。また湯沢町の議会と南魚沼市との協議会で、この湯沢塩沢間のトンネルやあるいは道路整備ということについて要望書も提出されているというふうに思います。したがってこれらの方々と今後どのようにしていったら、このトンネルの新たな改作や道路の改良というものが 進んでいくことができるかということを含めて、中原八重地政務官にとどまらず、他のいわゆる国会選出の新潟県議員の方々に対しての要望、陳情というようなものを、一番やはり、効果があるやり方はどうかということを含めてね、考えていかなければならないのではないかと、このように思っておりますので、今後担当課と協議をして、そして進めていきたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番諸田保議員に質問事項1について3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問をさせていただきます。町長、前向きな答弁と聞き受けます。で、いろいろ細かくちょっと説明させてください。で、苗場からここまで来るには確かにトンネルは5つございます。非常に老朽化しております。で、福音も毎年改修工事で狭くなっております。で、二重トンネル、八木沢トンネル、常に交互通行やっております。昨日、おとといもやっておりました。今日は朝早い関係でやっておりませんけども、8時半から9時にかけて工事が始まります。で、八木沢トンネルに言えば、カーブが芝原峠から下っていってカーブがあって、両サイドはもうかなり削り取られております。それは誰が見ても上から見るとすぐ分かります。常に大型トラックがぶっつくということであります。で、二重トンネルにつきましても、去年おととしでしょうか、大型トラックが入るときにそのまま入っていったら、上のボディがもう上へ飛んじゃって道路を塞いだ状態がございました。確かに大型が来ればどっちかが徐行、止まらなければ交互通行ってうまくいきません。そのくらい狭くなっております。何が止まれ、もう改修もう舗装も下も傷んでますけども、上が至る所で傷んでおりますので、もう毎回交互通行やっております。で、八木沢トンネル、船川沢トンネルでしょうか、なんか最近見るには穴が補修で、もう鉄板みたいのをだんだん張っております。もうなかなか手に負えない状態に近づいてきたと受け止めております。で、今アベノミクスじゃないんですけども、公共需要に着手している予算を高額取っているということですので、今回が非常にいいチャンスじゃなかろうとかと思います。中原政務官も議長も町長も多分親しい仲と言っていいぐらい、まあ、お世話になっているか、お世話しているかは分かりませんけども、議長も三つ又の道の駅開所式の時には、大変親しく話しておられましたので、大変心強く感じております。そういうところ、今はチャンスだと思います。で、直接お伺いしたいって、その話をしていただければいいかなと、私は強い願いであります。で、あそこは生活道路でもあり、観光道路でもあります。一般国道17号線、幹線道路であります。関越とトンネルが、まあ、この間もそうなんですけども、吹雪で通行止めになりまして、17号線に迂回しました。トラックが多くて、三国トンネルで交互通行をやりました。交互通行をやると結構もう止まっちゃうもんだから、ついに並んでしまいます。並ぶと今度チェーンがダブル履いてればいいんですけど、シングルの車はなかなか登れません。結局は後ろに引いてだんだんと長く伸びていきます。まあ、そういうところから見れば早い回収、まあ、三国トンネルは関東地検なんですけども、船川沢から八木沢、柴原、それでは今度は北陸地検、新潟ですので、まあ、話が早く進むというのか、話が見えるとか、 そう思いますので、まあ、時期を見て各担当課と相談して、直接国会の方に中原さん、もしくは長嶋忠義さんでしょうかね、方にぜひ一緒に私もご同行させていただきたいと思います。で、ぜひ強い要望で行って、一日も早い予算をつけていただいて、新しいトンネルを開削していただくよう強く望んで終わります。はい、終わります。
はい、11番、室田保議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁、はい、必要ですか。それでは、町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をさせていただきます。まあ、国土強靭化、まあ、76兆円という中で道路予算どういうふうに割り振りをしていくかと、まあ、こういうような中合わせて、その政務官に中原弥一、新潟県選出の参議院議員がなっているとチャンスだと、こういうことでございます。どうしてもというそのことを行くことがやはり一番、解釈についてその理解を得られる方策だというお話でございました。先ほどもお話があったように新三国については高崎ですよね。しかし、あそこから船笠からこちらの方については、まあ、北陸地検ということでこの間野田局長さんの方にもお会いをさせていただきましたし、長子国道事務所の日田事務所長さんの方にもこれらの事柄についてお願いをしてまいりました。したがって、今何としても、まあ、開けていきたい、開けなければならないこの経済道路であり、まあ、観光道路だというふうに認識をしておりますから、国会議員中原弥一政務官をはじめとして、それらの事柄について、取り組みをするように、担当の課の方に指示を出させていただきたいとこういうふうに思っております。時期についていつになるかというようなことについては今後の検討をした後ご報告をさせていただきたいとこう思っております。以上です。
ありがとうございました。
町長の答弁が終わりました。質問事項1については終わります。
はい、ぜひお願いします。
続きまして11番室田保議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、2番目に移らせていただきます。表題で三国小学校施設の地域での活用についてというお題目でございます。新耐震基準制度後に建築された三国小学校施設は並行される小学校の中で随時現状のまま利用できる施設であり、アメリカの大学は利用したいという話もあるようですが、三国地区に冬期間訪れる110万人の水客や夏のフジロックに訪れる10万人を超える、多い時は14万近く来た年もございます。去年一昨年でしょうか、超える人たちが緊急時対応の治安施設として活用することと、夏季合宿の施設として地域の活用することが地域経済の活性化につながることと思います。また三国地区をはじめとする湯沢町全体に計り知れない経済効果を生み出すフジロックについては全国各地から目がかかってよく見えないんですが、誘致の声があるようですが、内場に定着していただいた主催者に対して近場に緊急時の避難対応に施設の提供することも協力体制の一つを考えています。ぜひとも三国小学校の閉校後の施設は朝霞府体の三国地区のために活用させていただきたいと思いますが、町長の方針をお伺いいたします。1回目終わります。
はい、11番室田保議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは室田議員の質問にお答えをいたします。町では昨年から 町内会長連絡会議や広報ホームページで学校統合に伴う町内小学校廃校後の利用希望者を募るとともに、利用方法等についての意見や情報等の提供をお願いしてきましたが、当時は地域のために活用させていただきたいという要望はありませんでした。そして25年度に入り、三国小学校の利用希望のあったうちの一つである NPO 法人国際教育研究会の提案を受け入れる方針を前町長が固め、現在具体的な部分の検討交渉を行っているという状況です。 NPO 法人国際教育研究会はアメリカユタ州にあるブリガムヤング大学のアジア中近東系言語学部渡辺正和教授を発起人として、同大学で開発された言語教育方法を日本で広め、国際社会に通用する人材の育成を図ることを目的に、英語教育などの教科プログラムを日本で実施する大学の窓口的な役割を担っている団体です。三国小学校の利用について、はじめは日本の生徒、学生を対象とした英語集中講座の開催や、ブリガム・ヤング大学生の日本研修の施設として利用し、将来的にはブリガム・ヤング大学への留学が可能な専門学校とすることを目的としています。子どもたちの生きた英語教育の提供や統合学校認定保育園との連携が期待でき、また国際化交流事業の発展も期待できることから、私も湯沢町にとって素晴らしい提案の一つであると考えております。しかしこの提案について朝会2人の両町内会へ説明へ行ったところ、直接の説明がない、また両町内会から三国地区のために活用させていただきたいというお話をいただいております。そして12月19日に三国小学校活用計画書が提出され、総務課で受理しております。現在町として専門学校設立を目指す NPO 法人国際教育研究会の提案と両町内会の計画が共存で測れないものか検討しているところでございます。以上でございます。
町長の答弁がおりました。11番森田保津議員に質問事項について2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いいたします。前町長がマグナ州の大学を誘致という話が来たんですけども、また地域でその話を聞いて、まあ、地域でぜひ活用したいということで、その話が各町内会長、それから旅館組合長、観光協会長、二人の観光協会長で要望書というましょうか、計画書が多分町長の方に届いておると思います。で、フジロックフェスティバルは地域の協力と関係者の努力により苗場の夏の世界に発信する世界のイベントに成長し、湯沢町全域にわたる経済効果は計り知れないものがあり、主催者が頭を悩ましている緊急時の避難対応施設として近場にある確保は、今後もフジロックは継続して苗場で開催される条件の一つになる。また三国地区朝会二重の夏季合宿施設として活用、三国地区の災害時の避難施設として活用を最優先してほしいと考えております。基本的に地域で活用を優先ほしいという強い要望であります。三国小学校はまだ学校という のみならず三国地区にとって大変重要なコミュニティの施設であり、地理的に朝会と二重に推移し交流の場所であります。三国地区にこのような施設が子どもから老人まで必要不可欠な地区の運動会や学芸会、その他のスポーツイベント、様々な習い事教室など積極的に取り入れる予定であります。地域経済のために必要不可欠なものでございます。今まで夏休みの1ヶ月間は、どなたでも日程は大事なお客様の施設として、校舎全体完成以後、20年にわたり使用させていただいております。今後も避難場所、交流の場、運動施設、中の体育館、外のグラウンドも夏季合宿には必要不可欠とあります。苗場地区、二重地区におかれましても非常に施設が足りないものですから、お客さん誘致するには誠にありがたい素晴らしい場所だと認識しております。そこについても登山口もあります、フェッシングパークもあります、いろいろな施設があるわけなんですけども、何はともあれあの学校が地域にとっていかに大事だかということで、それを町長も認識していただいて、今アメリカの大学とも交渉中とこういうことなんで、その辺を再度、まあ、そっくり貸していただいてなっていうわけにはなんかいかないみたいな答弁していただいたんですけども、その辺ってなんか調整つくもんでしょうかということで、その辺もう一度教えてください。
11番諸田貨物委員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
諸田議員にお答えをいたします。最初の答弁でお話しした通り、その地元とまたこのブリガムヤング大学の NPO 法人とそのうまくですね、2つが共有できないかということを今取り組みをしているというふうに、私が就任する前からの話でございますので、今聞いているところでございます。で、地元からやはり地元にとってとても大切ないわゆる交流の場であり、あるいは合宿、あるいは避難場として大事なんだということの認識は、私も千代地区に住んでおりまして、その小学校ということに対してのその大切なものだという認識はございます。しかしその一方で、地方自治体という独立した組織がその外に向かって今まで交渉してきたことがございます。そのことはとてもやはり大切なことだというふうに思っています。信用信頼、それらのことも含める中で、今朝会地区の方々からなんとかあそこの二重と朝会とちょうど中間点で、まあ、交流の場を含めて運動会やさまざまな事柄についてというお話もお聞きしたところでございまして、引き続きこの NPO 法人とのその協議というものをですね進めた上で、お互いが使い合うことができないかということを協議をしてまいりたいと思っております。今ここで諸田議員がおっしゃられるようにその通りだと、大事なことは私も認識しておりますけれども、その通りだということで、二重朝会の方々にという答えができないのはとても、まあ、申し訳なく思いますけれども、しかし一方で自治体としての信用信頼ということがございますので、このことを含めた上で再度皆様方にご提示申し上げたい、このように思っています。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。11番諸田貨物議員に質問事項について3回目の質問を許します。
はい、3回目させていただきます。確かに NPO 法人が、まあ、先申し込んで もう準備をしている段階だとは聞いておりますけども、まあ、地元の要望ももっと早く出せればよかったと思うんですが、そういう話を聞いたものだから、地元の方も多分なんて言って申し訳ないんですけども、焦ってこういうお願い事をしているものだと私も思っております。で、私も弟子総裁してもらいたいということで、いっぱい質問させていただいております。で、向こうの方との話し合いの中で、まあ、両方でうまく利用してもらえるんでしたら、まあ、一方的じゃなくて、まあ、両方すれば有効利用と言いましょうか。町にとっても、地域にとっても、両方がいいというようにやっていただくより、今のところは方策はないかなと思って、私は思っております。本来なら、これを、まあ、向こうが断れるものでしたら、断って地域にぜひ使っていただきたい。こういう言葉でしたら本当にありがたいんですけども、今、町長の答弁の中で、まあ、ちょっと中を精査しなければ、今ここで、はい、そうかというようなわけにはいかないと、こういうことですので、まあ、精査した中で、また町内会、観光協会長、旅館組合長、まあ、二人含めた中で相談をしていただきたいと思います。また、町長が、時間があれば、関係者をこちらに起こしますので、ぜひ相談に乗ってください。ということで終わります。
はい、それでは、11番終えた田松議員の3回目質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、じゃあ、お願いします。
はい、社長。
議長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をさせていただきます。今総務課の方からですね、27日の日に、二重朝会の町内会長の方々と話し合いをするということを今言われましたので、このことについてですね、またお話し合いをしてまいりたいとこう考えております。たださっき言ったように、まあもっと早くですね、町内会なりに説明をすればいいと思うんですけれども、説明は説明として、町としては行っていたという、まあ、認識であります。まあ、しかし、まあ、地域としてもやはり使いたいという、こういうことがあった。だから、今後についてはやはり、物事を進めていく上で、慎重にですね、地元と協議を重ねる中で、まあ、進めていきたいと思っておりますが、聞くところによると、この NPO 法人も、設備投資を含めて、まあ、お金をかけているというようなことも聞いているところでございますから、合わせてそのところで、まあ、両者のお話を聞いた上で、また結論を出させていただきたいと思いますが、冒頭申し上げた通り、両者がうまく共有することができることが、一番町にとってはいいことだというふうに思っています。以上です。終わります。
町長の答弁が終わりました。質問事項について終わります。それでは11番、諸田保議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、3について質問させていただきます。招待で選挙公約の観光産業の基盤整備における苗場神楽エリアの展開についてということでございます。今年4月に作成された湯沢町観光計画振興計画の基本戦略では、持続可能な地域づくりのため各エリアの特徴を生かし、地域の人たちの生活や西洋を観光資源として有効活用を図るとしているが、選挙公約の観光産業の基盤整備は民間の発想で観光再生を図るとしているが、三国三俣地域の苗場神楽エリアの展開はどのようなことを考えておられるのか、具体的な構想をお聞かせください。1回目終わります。
11番諸田保議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
野田議員の質問にお答えをいたします。三国三俣地域の特徴の一つは三国街道の宿場街の歴史、二つ目は苗場神楽三俣というビッグなスキー場で、11月から5月まで6ヶ月間もスキーが楽しめ、バックカントリースキーのメッカとして日本屈指のスキーエリア。三つ目は花の百名山、平瓢山や山の百名山、苗場山、誰もが気軽に楽しめる湯沢トレッキングコース1や2等、上信越高原国立公園の自然が楽しめる山岳地域。四つ目として山の幸である山菜やキノコ等の食の宝庫と温泉であります。私が開花発作の中でも申し上げている通り、チャレンジ精神を持って行動しなければ地域の発展はないと考えています。阿佐ヶ谷地区の皆さんのように、春にはタケノコふれあいフェスティバルや、秋にはキノコ販売等、普段の生活やなりわいを観光資源として活用している人たちと一緒になって考え、汗かいて地域を育てていきたいと考えておりますので、ご協力をお願いをいたします。特に2018年に韓国の平昌で開催される冬季五輪の大会前の調整や練習場として三国三俣エリアは最高の候補地であります。この平昌冬季五輪は三国三俣エリアを世界に売り込む絶好の機会だと考えていますので、地域の皆様と一緒に、チャレンジをしていきたいとこう考えているところでございます。観光のための基盤整備としては三国トンネルの開削が始まりましたが、引き続き老朽化した国道17号の各トンネルの新規開削を要望するとともに、地域の生命線であります国道17号の安全の確保が重要でありますので、国道17の整備に一生懸命取り組んでまいります。阿佐ヶ谷地区はフジロックの森事業とボードウォークの整備、二重地区は宿場の湯の運営と山戸井原公園の運営や管理、三俣地区は三俣地域振興対策事業の推進と街道の湯や三俣道の駅の運営の支援をこれからも行ってまいりたい、このように考えているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。11番森田保議員に質問事項3の2回目の質疑質問を許します。
はい、2回目の質問をさせていただきます。町長は細かく支援をしていただけるという説明答弁いただきましたので本当に感謝を申し上げます。ぜひよろしくお願いいたします。町長の先行公約開花発策では500万人観光を目指し地の利を生かすことを提唱しているが、苗場神楽三俣三国の魅力を発揮するために具体的にどのような展開を考えているのかということで、まあ、さっきいろいろ聞いたんですけども、またお願いします。今年4月に策定された湯沢町観光振興計画は選挙公約の観光産業の基盤整備の中に見えてこないが、今後の展開で位置づけはどうなるのかと、こういうことになります。で、もう一つすいません。三俣の道の駅が解消されましたんで、まあ、三俣の振興策、ダム中止後の振興策として、町ナビ整備ということで、三俣に、まあ、旧国道、まあ、今の町並みなんですけども、宿場の湯のすぐそばに県の文化財脇本陣池ヶ谷がございます。その、まあ、地域の人と理解がなければできませんが、まあ、国県の協力を仰ぎながら塩沢の雁木通り牧師通りでしょうか、ああいう素晴らしいものがちょっと時間がかかるかもしれませんけども、振興策の一つとして、まあ、ぜひそれはなんとか実現して一人でも多くのお客さんが訪れてくれることを期待いたします。道の駅が立派にできたんで、そこも利用しながら三俣の町の中を探索していただければ、さらに道の駅も利用者が増えるんじゃないかと私は思います。 中仙道の妻子塾でしょうがね、あの辺も旧街道を生かしてお金をかけて非常に多くのお客さんが訪れております。まあそこまでには時間がかかるしお金もかかりますけども、まあ将来像として三俣は非常に宿場町としてもう立派にできるような気もします。町長も元気を出して三俣の町の活性化に力を注いでいただきたいと思います。あとまた内場に戻りますけども、先ほど町長が申しましたようにフジロックフェスティバル、それに備えてボードウォークがございます。ボードウォークは地域の方がボランティア、もしくは最近はフジロックのスタッフの人たちが多く来て作業をしていただいております。それにはまた経済効果もございます。来れば必ず泊まってくれます。宿に泊まればお金も落ちるってことは経済効果につながるということであります。で、フジロックの森につきましても県も参入しております。町も参入しております。で、今年地域の方が雪降り前に桜の苗木、まあ5メーターぐらいでしょうかね、まあ静木に近いぐらいの15本ほど植えました。苗場の人たちは桜1000本ということで、まあ計画を立てておりますけれども、順次植えていこうという計画であります。その辺も町の方から桜の苗木なり、お金の助成なりしていただいて、継続的に桜の苗、まあ、10本でも20本でも、10本植えても10年経てば100本になるんで、1本でも2本でも余計植えて花を咲かせようと地元の人は意気込んでおります。もう一つは、一番紅葉のきれいな秋になりますけれども、もみじも今植えようかなっていろいろ模索しております。もみじは時期が少し長く葉っぱが落ちません。紅葉が非常にもみじの街道もきれいです。で、今高速道路で言えば渋川から前橋までにサザンカが非常にきれいに咲いております。数があればお客さんも目も潤うし、お客さんも来てくれる。あと東北道に言えば七かまどでしょうかね、何キロにもずっと浮いてあって素晴らしいところがございます。それは高速道路の分離帯真ん中に浮いてあります。まあ、そういうところをイメージして苗場の人は、まあ、桜の木を植える、これはもう計画的にやるつもりであります。ですので援助していただいておりますけども、さらに継続していただいて地域が良くなるように町長から頑張っていただきたいと思います。もみじについても、まあこれから場所を選びながら順次植えてお客さんに楽しんでいただけるようにやっていくということであります。まあ冬は冬でいいんですけども、春夏秋、冬と夏はお客さんはそこそこ、まあおかげさんでいるんですけども、春新緑の頃は泊まってくれるお客さんが非常に少ない。まあ、秋も紅葉を見に来てくれる人がたくさんございます。まあ、ドラゴンドラ含めた中でいるんですけども、なかなか見てくれるだけで、まあ、それはどこも同じかもしれませんけども、宿泊してくれないことには地域が潤わない。それはどこも一緒だと思いますけども、やっぱり施設があればお客さんも来てくれるということで、まあ、これからも苗場の人たちは自分たちの手で自分たちを良くしようというのは意気込みは間違いなくやっております。ボードウォークも年々木材でやってますのでかなり傷んでおります。雪で潰れたり板が折れたりして補修工事がかなりお金がかかります。で、今年の台風で仮橋を陰であるんですけども、その仮橋も流れてしまいました。来春にはまた掛け替えをしなければなりません。それも結構手間もかかります。お金もかかります。本当に大変なんですけども、やらなければ何もできない。 議長じゃないけども、もうやる気を起こせば何でもできる。もうその言葉に尽きると思います。ということで、まあぜひこれからも、町の方からも支援していただいて、苗場に桜の花が一本でも余計咲くように、やりたいと思いますけれども、町から支援いただきたいんですけれども、その辺どうでしょうか。お願いいたします。
はい、11番森田玉津議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
森田議員にお答えをいたします。大きく分けて4つだと思います。一つはこの苗場地区のこの振興策ですけれども、先ほども申し上げました通り、その普段の生活あるいはなりわいというものを生かす中で、タケノコフレフェスティバルであるとか、キノコ祭りであるとか、そういうことをやっております。これらがやはり観光商品としてこのさらに強化されるように、町としてもですね、あるいは観光協会を挙げて取り組みをしていきたいとこう思っていますし、冒頭申し上げたように、その2018年のピョンチャンのこの冬季オリンピック、とてもその人口降雪期でするというようなところだと聞いています。硬い盤、それにはこの苗場の盤が合っているんだというようなことでございました。今までも様々な事柄でお話がございましたけれども、いいことだと思って進めていっても地元の理解が得られなかったために、もう契約寸前のところまで行ってご破産になるというようなケースがあります。このことはせっかくお互いにいいことをしようとしているんだけれども、結果としてご破産になるということは町のやはり信用とか信頼とかそういうものをやはり損なうというようなことにもなるので、やはり用意周到に準備というものはこれらのことの中でもやっていかなきゃならないと思います。したがってこのピョンチャンのこの合宿地、あるいはこの練習地というようなことの取り組みについても、地元の観光協会あるいは地元の方々と協議をする中で、そして加えてスキー場関係者と協議をして、この4社の中でやはりまとめていって、何としてもですね、このピョンチャンの合宿というのはユーザーにとっても大変そのいいことだと思いますし、青少年特に小学生や中学生、これからオリンピックを目指していこうというような子どもたちにとっては大変、ためになることだと思っておりますので、この取り組みをしていきたいとこう思っています。その次が池田屋さんのこの牧師通りと同じようにというお話で、ミツトマトの振興策についてだというふうに思っています。ぜひですね、この道の駅、素晴らしいものを作っていただきました。様々な議論があって、そして48のこの振興策がある中で、まあ、ようやく進まってきたことであります。この三国の地域の方々にとって待ち望んでいたものであると思いますし、合わせてあそこの三国街道、池田屋さんを中心とするところが、まあ、牧師通りというようになればいいと思っておりますけれども、昨日もお話がございましたが、苗場三つ又神楽のスキーエリアということで、その建物自体が今の大内宿であるとか、あるいは牧師通りというようなものと同じような形態になっていないという、そういうその現実もあるわけでございますので、そこらをどのようにしていってクリアしていったらいいのか、これらも含めてですね、今後やはり町と地元と一生懸命協議をして進めていかなければならない、こういう問題だと思っております。一生懸命取り組みをさせていただくことをお約束をいたします。次にこの桜の苗木の話だと思いますが、1,2,3 富士六桜の苗木のことだと思いますよね。もっと町として支援をしてもらいたいと、まあ、こういうことです。これは私たち中里地区でもですね、吉野の山のようにということで、今から6年前から5年前6年前ですねから、桜の苗木を山に植えています。また1年目はですね、荒沢の近くのところに植えたんですけども、やはり生存率というのは年間100本を目指して植えてきました。しかし生存率というのが 15% ぐらいしかないんですよ。そうするとなかなか、あまりその苦労が報われないということで、2年目から中里のスキー場の中で、桜が見れる、あるいは先ほどもお話があったモミジが見れると というようなことで、取り組みをしています。この事業費については、今南魚沼市と湯沢で出しているふるさと基金というのがございますけれども、それが1年目は 100%、3年間の中は 100% で、去年でちょうど5年目で 50% 高に減額をされましたけれども、この資金といわゆる会員がやはり植える人たちがお金を出して、それでその後世に自分たちの誇れるふるさとづくりをしていこうということで、今苗場の皆さん方が行っているのと同じようなことを中里地区で行ってきているところでございます。したがって、まあ、町がどのような関わりができるか、簡単にお金出しますよということができれば一番いいわけですけれども、まあ、しかしそれらの事柄についても様々に助成補助金ということをですね、今後考えた上で、そしてご提示申し上げたいとこう思っています。あとこのフジロックのボードウォークのことだったですかね。このことも大変やはりその参加型で、確か1枚1000円かなんかお支払いをして泊まっていくということで、本当にあの的を得ている素晴らしい事業だというふうに思っています。このことについても町としてどのような関わり方ができるのか分かりませんけれども、やはり障害者の方があの苗場に自分の名前を書いたものがそのボードウォークとして残っているという、そういうその価値観というようなものをこれからもやはり作っていきたい。確か柴田だかどこだかにその塀一枚千円だとかというようなやり方があります。ですから軽々にその行政がこれにお金を出すということではなくて、なんとかそういう人たちが価値観を持ってそれに参加することで喜びを得て、今言っていただいたように泊まっていくというような方策が取れるということをね、やはりこれも一つの観光商品だと思います。これらもまたご提案をいただく中で行政としてできる事柄を見つけ出してまいりたい、このように考えております。以上で、答弁を終わらせていただきます。
町長の答弁が終わりました。11番森田保津議員に質問事項3の3回目の質問を許します。森田議員に連絡を申し上げます。あと時間が10分程度であります。
はい、あと3分で終わります。町長、はい、ありがとうございました。確かにフジロックが苗場はメインでございます。4日間で12、3万人来る非常に素晴らしい、500万人観光にも大変寄与するイベントだと思っております。で、フジロックのボードウォークなんですけども、確かにお客さんには1枚1000円で買ってもらっております。それは自分の名前を書こうが絵を書こうが何を書いてもいいんですけども、それでそこに板を貼って補修もしくは延長伸ばしていってもらっております。それはごくほんの一部であって、今まではもう日本では距離的に1000ちょっとあるんですけども、一番長い木道になっているそうです。で、とりあえず金がかかるのは事実です。それお客さんがみんな1000円で買ってるわけではございません。で、協会もしくは旅館組合観光協会、まあ部落なんですけども、予算を出してその中でやっております。町からも多分助成してもらっておると思います。年々傷むばっかりです。板がもう腐って今年なんて何箇所も取り替えました。もう人数的にはかなりの労をねぎらっております。延べ人数では何百人何千人ぐらいに該当しております。フジロックの人たちも多い時は100人単位で応援にしてボランティアやっております。まあそういうところを見まして、足りないところはぜひ町長の答弁のように町の方でもなんとかご支援いただければありがたいと思っております。で、桜の木なんですけども、多分去年も金額はちょっとさらかじゃないんですけども、ご支援いただいたと思っております。で、今今年浮いたのは自前で地域の人たちがお金を出して木を買って自分たちで植えました。
それも、まあ、去年は、まあ、確かにどこで何するにも地元のご理解ご協力がなければできません。まして三俣の町並み観光には全くその通りだと思いますけども、それも近い将来、まあ、少しなりとも振興策の一つとして形をつけてもらえばいいかと思います。桜もフジロックの会場までにずっと桜を木を植えて伸ばしていこうと、こういう計画であります。まあ、一番遅いのが青森からだんだん下がってきて苗場まで来て、苗場が非常に素晴らしい桜になるように、こういうイメージであります。それは教会の方で段取りをしてさらに伸ばしていこうと、こういうことでありますので、さらなる町からのご支援ご協力をよろしくお願い申し上げまして終わります。じゃあよろしくお願いします。
答弁はいりますか。
いや、答弁はもういいです。
いいですか。はい、
答弁してもらいましたのでよろしくお願いします。
はい、それでは、今11番以上をもちまして11番森田保議員の一般質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいま、13時55分です。14時、10分まで暫時休憩をいたします。